弟子たちの、このイエス様に対する思いというのはなかなか変わらないというか、自分たちの思い込み、まあ、このような方であってほしい、このようなことをしてほしいという願いを持ってイエス様に見ていて、イエス様を見ていて、イエス様の本当の姿を分かっていなかったという点はあると思いますけれどもですね、このところでペテロがイエス様はメシアだと告白したというのは、まあ、彼は本当の意味での自分が言っている意味は分からなかったけれども、これはとっても素晴らしい、大切な真理だったんですね。まあ、自分で言いながら自分で言っているその大切さ、素晴らしさというのをまだよく分かっていなかったというところはありますけれども、よく分かっていなくてもイエス様はメシアだ、まあ、これギリシャ語で言うならばイエス様はキリストだですね。口語訳聖書とか新改訳聖書ではあなたはこのメシアだじゃなくてキリストですというふうにこう訳されてあるんですね。この新改訳聖書はメシアと訳しているんです。でもギリシャ語の本文はキリストなんですね。まあ、人々がメシアと言ったのをキリストというふうに翻訳したのがこの新約聖書だったんですね。ですからもともとは人々はメシアだと言っていた。だから新教堂や私たちの持っている聖書はメシアというふうにこう戻したんですね。でも同じ意味です。メシアというのは油を注がれて特別に任命された人。この前教師の教会学校教師の任命式、また役員の任命式なんかを行いましたよね。任命すると、あのように任命するとき昔は、油を注いで、まあオリーブ油とかですねいうのを頭に注いで、あなたは今から特別に神様の働きをするんですよという式を行ったんですね。でその任命された人を油注がれた人、任職された人で、それをメシアと言って、でギリシャ語に訳すとキリスト、キリストという意味も油を注がれた人という意味なんです。ですからメシアとキリストは同じ意味なんですね。ヘブライ語とギリシャ語のまあ違いあって同じ意味なんです。でこのところでペテロは、あなたイエス様はメシアです、キリストですと言ったということですね。まあ普段イエス・キリストとか言ってですね、もうイエス・キリストというのが一つの固有名詞のように、イエス様のお名前のようになっていて、中ではイエスというのが名前ならば、まあ外国の人だからキリストというのは名字かなとかこう思っている人があるようですけれども、実はキリストというのは名字ではなくて、まあ職名と言いましょうかね、まあ、イエス様の職名というのはどうでしょうか、ね、仕事の名前と言いましょうかね、役割と言いましょうかね、そういうことなんですね。まあ、この私はキサカ牧師とか言われますよね。キサカが名前で牧師がまあ仕事の名前ですね。まあ、会社なんかでは何々部長とかですね、何々課長とか係長とかですね、何々リーダーとかいうので、まあこの仕事の役職がつくんですけれども、それのようなものですね。イエス様はメシア、任命された、任職された方ですよという意味なんですけれどもですね、それがただそういうこと以上の意味があるんです。まあイエス様は最初、人々は、私のことを何者だと言ってるかと聞きますよね。そうしたら弟子が答えるんですね。洗礼者ヨハネじゃないかという人がありますって。この洗礼者ヨハネ、バプテスマのヨハネというのはイエス様に洗礼を授けた人です。 でイエス様のまあ親戚でもあるんですけどね。で、この人は人々にもうすぐメシアがやってきますよ、キリストがやってきますよ、皆さん心を備えなさいよと言ってですね、荒野で人々に警告のメッセージを発したんです。で、人々はそれを聞いて、ああそうだなと、ちゃんとしないといけないなと思って、このヨハネのところに行って洗礼を受けたということですね。けれどもヘロデ王に捕まってしまって処刑されてしまうという悲しいことが起こって、そしてその後イエス様がその後を継いだように宣教の働きを始められたんです。ですからまあ言うならば、この洗礼者ヨハネの後を継いで、まあ、洗礼者ヨハネの霊がですね、このイエス様に取り付いてというか、そのようなので洗礼者ヨハネの働きをしている人なんだという人がいた。またある人はですね、エリアだというんですね。エリアというのは旧約聖書の偉大な預言者の一人、まあ、最大の預言者と言ってもいいかもしれません。で、この人の特徴は、まあ、いくつかあるんですけれども、一つはですね、死なないで天国に行ったという人なんです。まあ、旧約聖書の記述を見ますと、天からこの馬車がやってきて、で、その馬車に乗ってエリアは天に行ったって書いてあるんです。まあ、死なないで天に行った人っていうのは旧約聖書何人か、まあ、そんなに多くない、ほんのわずかいるんですけれども、その中の一人であり筆頭なんです、まあ、そのような最後だったから余計印象的だったんですね。 ですから人々の中でこの伝説といいましょうかね、噂といいましょうか、世の終わりの時にこの最後究極のメシアがやってきますよと、そのメシアがやってくる前にこのエリアがもう一度帰ってきますよというような伝説があったんですね。で、人々は伝説のエリアが帰ってきたのかもしれないぞと噂をしていたということなんですね。で、何かというと、この旧約聖書を見ますとですね、だんだんだんだん分かってきたのは、世の終わりが来る、世の終わりが来るときに、最後のメシアがやってくる、まあ、究極のメシアと言いましょうかね、最大のメシアがやってくる、そしてこの世界を救ってくれるという予言がされるようになってきて、で、聖書にもそれが記されているんです。で、人々はそれを待ち望んでいた。いつかメシアがやってきて、キリストがやってきて私たちを助けてくれるということを待ち望んでいたということですね。で、弟子たちもそれを待ち望んでいたんです。まあ、もちろん人々が望むメシア像とイエス様のイエス様というお方はちょっとずれはあったんですけれども、でもイエス様がこの最後の最高のメシアであるという事実は変わらないことであります。まあ、イエス・キリストと言ってそれがまあ固有名詞のようになって、イエスと言ったらイエス様、キリストと言ったらまあイエス様の別名というふうにこう表すようになったんですけれども、イエス・キリストと言っているのはクリスチャンが言っていることなんです。イエス様はキリストですですね。けれども、そう言っていない人たちも世の中にはいるんです。まあ、ユダヤ教の人たちですね、このキリスト教の前身であるユダヤ教の人たちは、イエス様は、まあ、一人の偉大な預言者だけれども、キリストじゃありませんと。キリストはまだやってきていないんです。メシアはまだやってきていないです。これからやってくるんですよ。と言って、彼らはいまだにメシアを待ち続けているんですね。まあ、イスラム教の人たちも一緒です。まあ、イエスという人は偉大な人だけれども、優れた人だけれども、やっぱり人なんだというのが、彼らの、こう、イエス様像ですね。けれども、このペテロさんが告白した、いやいや、このイエス様こそ、 あの旧約聖書で予言されていた人々が待ち続けていたあの究極の最後の最高のメシア、最高のキリスト、最高の油注がれた人がイエス様ですよということなんですね。で、これは絶対正しいことなんです。イエス様はあの旧約聖書の成就で、この世の終わりにこの世界を救うためにやってこられたこのメシア、油注がれた方であるということです。イエス様が油注がれたとありますけれども、いつ注がれたのかなと思うんですね。いつ認職されたのかなと思うんです。それはもうあのイエス様が洗礼を受けられた時ですね。バプテスマのヨハネからイエス様は洗礼を受けられます。でイエス様が洗礼を受けられて水から上がると、聖霊が鳩のようにやってきたということですよね。そしてイエス様は聖霊によって満たされた。で、天から声があった。これは私の愛する子、私の心にかなうものであるという声が聞こえてきた。神様がそのように言われたということですよ。これは神様が、聖霊というのはあのいろんな象徴がありますけれども、鳩というのはそうですよね。火というのも聖霊の象徴です。で、水というのも聖霊の象徴で あるんですね。また油というのも聖霊の象徴であるんです。ですからここでイエス様が聖霊によって満たされたというのは、この油を注がれて、救い主としてメシアとしての働きを任命されたということであります。で、私たちはイエス様はキリストです、イエス様はメシアですと宣言するんですね。そしてもう旧約の時代は終わったんだ、旧約聖書は待つ時代ですね。神様がいつか私たちを救ってくださる、私たちを助けてくださるっていうのは、待って待って待ち続けるのが旧約聖書だったんですけれども、イエス様があのメシアだというのはもう待たなくてもいいんだよと、その予言は成就して救いは来たんだよということですよね。もう待つ必要はない、イエス様によって私たちは救われるんですよ。この後イエス様が十字架にかかられ、そして復活をされ、天に帰られ、聖霊が下るということを、一連のことをずっと通して私たちの救いが完成したことであります。ですからイエス・キリストというのが、イエス様のお名前です。で、それがこのペテロさんが告白したことですね。イエスは、このイエス様はキリストです、イエス様はメシアです、イエス・キリストですというのはですね、もうそれはもう待つ時代が終わって救いの時代が来たんだ、私はイエス様によって救われたんだ、私はイエス様によって、恵みを受けたんだ、罪許されて神様によって受け入れられ神様の家族になりましたという喜びの告白が、イエスはキリストですというこの信仰告白といいましょうか、いうことになったんですね。ですからイエス・キリストというのはとても嬉しい名前、呼び方なんです。それは私はイエス様によって救われています、神様によって愛されています、もういつ愛されるのかなとか、いつ救われるのかなではなくて、もう救われているし、もう許されているし、もう神様の愛の中に私たちはあるんだという印がイエス・キリスト、イエス・メシアということなんです。ですから私たちは喜びを持って宣言したいんですね。イエス様はキリストです、私の救い主です、私は罪許されて本当に救われ、清められ神様のものとなりました、神様の愛によって私は包まれています、宣言したいですね。イエス・キリストです。はい、お祈りいたします。神様、あなたの皆を褒めたたえます。今日もこのようにして、共に賛美をし、祈り、 また御言葉の恵みに預かりました、ペテロは告白をいたしました、あなたはメシアです、あなたはキリストです、イエス様はキリストですと、そのイエス様によって私たちは救われました、罪許されました、そして清められました、そして神様の家族の一員となり聖霊によって満たされています。イエス様のお名前、イエス様はキリストである、メシアであるということはどんなに素晴らしいことか。ペテロさんはそのことがまだまだよく分かっていませんでしたけれども、私たちはそのことが明確にはっきり分かることを感謝をいたします。喜んでイエス様はキリストですと、メシアですと告白したいと思います。そして多くの方々にこのことを伝えていきたいと思います。私たちを、私たちの教会を用いてくださるようにお願いをいたします。イエスキリストの御名によって。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。